ありがとう。作家の本田健です。今日のテーマは、子どもの心とお金の未来を守るスピリチュアルな視点での親の役割という話をしたいと思います。これは子育て中の皆様、そして子どもを持とうと思っている皆様、そして子どもは持ってないんだけど自分育てをしていこうという全ての方にお届けしたいと思います。子育てに関しては随分育児セミリタイ中4年間ありましたので、いっぱい本を読みましたし、その間にですね、いろんな方たちにこう相談に乗ってもらったり、あるいはその人たちの子育て理論というか、そういったことを聞いてまいりました。僕が一番感銘を受けたのは、その子育てをねやってる時に何が一番必要なのかっていうのを聞いてもらったんですが、その時にこうみんなが言う一つの共通点がありまして、それはもっと時間を過ごせばよかったということなんですね。なので僕はそれで4年間セミリタイアをしたわけですけど、子どもと時間を過ごす、まあ、これがどれだけこの安定につながるのかという話を聞いてですね、できるだけ時間を過ごそうというふうに思いました。まあ、そうは言ってもその子育てに完璧っていうものがないので、逆に子育てを完璧にしようとすると今度子どもが窒息するというか窮屈になると思いますので、そのあたりはですね、あんまりこうしなくちゃいけないっていうのはちょっと脇に置いて、今日の話を参考程度に聞いていただけたらなという話をしていきます。まずですね、子育てに関して幸せ三原則っていうのを聞いたことありますか？これね、すごく面白いテーマなんですけど、これ聞いた時最初落ち込みました。っていうのは、そんなんできないっていうふうに思ったからですね。まず幸せの子育て三原則の一つ目、それは親が自分自身を愛しているかどうか。まずここで大半の親は脱落すると思いますけど、まあ自分もそうだし、父親のことを考えてももうチーンって感じですよね。まず自分を愛せるかどうか。そして2番目、親がですね、お互いを愛しているかどうか。これもチーンだと思いますけど。そして3番目、これは結構できている親がいるんじゃないかなと思いますが、子供を愛しているかどうか。この中にですね、無条件っていうのがついてくるとまたハードル上がりますよ。無条件に自分のことを愛せるかどうか、無条件に父親母親がお互い愛せるかどうか、それ無条件に子供を愛せるかどうか、まあ、これが三原則っていうふうに言われたんですけど、まあ、一つの、ね、指標としていただけたらと思います。まあ、そんなんほとんどのやつが無理だと思うんですが、けれども逆に言うと、もっと自分を愛す、親が父親が母親がそれぞれがもっと自分のことを愛せるようになる、そしてもっとお互いを大切にするようになる、そして子供のことをもっと大切にできるようになると、子育てのクオリティは上がっていくというふうに考えていただきたいと思いますが、まあ、いきなり最初から難しい話をしましたけど、まあ、その観点から見たときに、自分がどれだけ受け入れられるか、相手を受け入れられるかというのがですね、このスピリチュアルなとこから見た親の役割の一つだと思います。親が受け入れてないのに子供が受け入れられるわけないし、まあ、逆に言うと親が受け入れない姿を見せたら子供はこんなん嫌だと思って自分はちゃんとしようと思うかもしれないので、まあ、意外と親がどうするかは、まあ、関係ないのかもしれないなと思うことは最近よくあります。さあ、これがですね、子育て三原則、最初にお伝えしたいことですね。二つ目は、楽しい人生のサンプルを見せるっていうのが僕は親の役割なんじゃないかと思います。子供がね、どうしても未来に対してワクワクできないのは、親も楽しそうじゃない、苦しそう。そして親戚とか近所の人とか、なんかテレビに見る人とか、まあ、お笑いのね、芸人のタレントさんとか除いて、みんな楽しそうじゃない。まあ、YouTube の人とかはね、なんか楽しそうに生きてるように見えるかもしれませんが、普通に通勤してる人たちのほとんどが、あーみたいな感じになってるのを見て、わあ、大人になりたくないなっていうふうに思うんじゃないでしょうか。なので、親としての役割は、大人って楽しいよって、大人になったらこんな楽しいことがいっぱいできるよっていうことを、身をもって示してあげることができたら、子供は早く大人になりたいって思うんじゃないでしょうか。例えば、何かね、美味しいもの食べてたら、これは大人だけだよとか、例えばね、コーヒーを飲んでる、美味しそうに飲んでる、お酒を美味しそうに飲んでる、大人がいたとして、いいなっていうふうに言ったら、大人になれば飲めるよっていうふうに言われたら、早く大人になりたいって思いますよね。それと同じように、大人になったらこんなことができるよってことを言われて、これもできる、あれもできるっていうふうに言われたら、もう絶対早く大人になりたいって思うんじゃないでしょうか。なので、楽しい大人であるっていうのが、僕は親として子供にできることではないかなというふうに思います。3番目は、苦しみも自分の人生の一部として、まあ、どこまで見せるかはともかく、そういうこともあるんだよってことは、 ある程度小さい時からなんとなく見せておくと面白いんじゃないかと思います。というのは、小さい頃皆さんお父さんとお母さんってなんか完璧に見えませんでしたか？あるいは完璧じゃなかったとしてもなんかすごくできてる感じってしましたよね。でも自分が30代、40代、50代になってきて思うのはなんかボロボロっていうか、なんかこんなはずじゃなかったけど結構大人って大変だねっていうふうに思ってるんじゃないでしょうか。まあ時代から考えてね、あなたが育った時のお父さんお母さんはもっと大変だったはずです。まあそういう意味では家電もそこまでなかったかもしれないし、いろんなサポートもなかったかもしれないし、仕事時間もですね、今より苛烈だったことを考えると、私たちのあなたがまあどういう年代であれ、我々の一個世代前っていうのは結構人生が大変だったと思います。そのもう一個前って言ったら戦争に巻き込まれたりとかね、戦後の直後で結構混乱が大変だったりとかして結構みんな苦労したと思います。まあそういうところでね、やっぱ悩み苦しみを感じるのは当たり前だし、まあ、親もね、結構いろいろ迷ってるんだっていうこと、これをやっぱりそのある程度シェアしていくっていうのは大事じゃないでしょうか。まあただね、その大変だっていうのを前面に押し出して、親がね、もうぐちゃぐちゃだったとすると、まあ僕もそうだったんですけど、まあ父親がアルコールの問題があったので、もう早くして大人にならざるを得なかったので、まあちょっとそれはかわいそうといえばかわいそうだと思います。なので、まあ幸せの子供時代はね、できれば本当は作ってあげてほしいと思いますが、まあそれでもね、なんか完璧を装おうなんてすることは全くないんじゃないかと思います。人生にはいいことも悪いこともあるし、悲しいこともあるっていうのは、大人にもそういうものがあるっていうのをある程度小さい頃から知っているといいんじゃないかなというふうに思います。4番目、自分が挑戦する姿をずっと見せていくこと。これは僕は娘に対してずっと心がけたことですよね。なので、僕はですね、何千人、6000人か7000人の講演会をやった時には舞台袖で見てましたし、僕は一番最初に英語のスピーチを、確かシカゴだったと思いますけど、その時も来てもらったし、バンクーバーで僕が大きな舞台を踏んだ時も見てもらいましたし、その TLC という世界の作家のね、もう超トップの人たちの前でね、講演やったんですよ。その時もプルプルしながらしてるのを見せてきたし、まあそういうこう挑戦する姿っていうのは結構見せてきたなというふうに思います。あなたもそれは例えば趣味の活動であったとしたって本業であったってそういうのをね、ちらっと見せておくと、親も結構頑張ってんだな。私もなんかやろうっていうふうな気持ちになってくるんじゃないかなというふうに思います。まあそうやってね、自分がこうプルプルしながらも挑戦していく姿を見せられるってことは大人にとってもね、大人の自分にとってもいいと思いますし、まあお子さんがいらっしゃらない人もですね、自分が挑戦していくこと、これはすごく自分の幸せにつながると思います。もし最近挑戦してなかったとしたら、ぜひ挑戦するということをですね、人生の中に取り入れてください。その分だけ楽しくなってくると思います。さあ、そして5番目はですね、一緒に成長するってことですね。このスピリチュアルな側面で考えたときに、子供を育てるっていうのは自分育てになると思います。例えば、僕ありがたかったのは、まあ、4年間かけてですね、自分が小さい頃感じられなかった安全とか安心とか、もうただただ日常がつつがなく、こう過ぎていく。まあ、こういうなのを体験させてもらうことで、僕は子供時代に感じられなかった安心感とか安全感とか安定感っていうのを随分自分の中に取り戻せた感じがします。なので子育てを自分育てのように一回捉え直してやってみるのも僕はすごく素敵なことじゃないかなというふうに思います。あなたにとってもしお子さんがいらっしゃってね、すごくこういっぱいいっぱいになってるかもしれませんが、まあそれでもね、そのあなたを親として、まあ、選んできたかどうかはともかく、まあ、スピリチュアルの人は選んできたっていうふうに言いますし、まあ、少なくとも僕はそういう感覚は自分の中でありませんが、けれども、まあ、縁あって親子やってるわけですから、何らかのね、なんかつながりが、もちろんもし前世みたいなものがあったとしたらあったのかもしれませんし、まあ、そうでなくても今世こういう縁があるわけだから、それを大事にする感覚はあっていいんじゃないかと思います。そして、どちらかというと子供から学ぶってこともありますよね。まああなたがもしお子さんをお持ちだったら子供から本当に学ぶことあるなっていうふうに思うと思うんですが、まあある種子供を先生として、そして人生はこれをご覧になっているあなたの方が先輩なわけですから、そういったことも先輩としてこういうことを言えるよってことを言えたとしても、あなたの方が優れていることは 100% ないと思います。 ターミネーターとか見てみても、後から来るやつの方が優秀なんですよ。だからあなたがそれを自覚した上で、子供に足りないのは、確か、絵本作家の五味太郎さんが言われてた言葉と思うんですけど、子供に足りないのは身長と経験だけということを言われてたと思いますが、本当に僕もそう思います。子供に足りないのは身長と経験が足りないだけで、それ以外のすべてはもう子供の小さい体に宿ってるんじゃないかなというふうに思います。なので、うちではですね、娘のことをもう小さい頃から一人の人格として扱ってきました。そして、それがね、もし相手のことをリスペクトできるようになると、他のね、人たちもリスペクトできるようになるんじゃないかと思います。というわけで、ざっとスピリチュアルな側面、どういうふうに子供と向き合ったらいいのかって話をしてきましたが、いかがだったでしょうか。あなたもぜひあなたの子育ての子供の時どうだったとか、もう一回やり直すとしたらこれやりたいなとか、そんなたわもない話なんかもコメント欄に書いていただけたら嬉しいです。ではあなたのコメントお待ちしております。ありがとうありがとうありがとう。作家の本田健でした。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいまハッピーマネー会員というのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、 YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話してます。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。